文教シェルパー。
はい、皆さんこんにちは、京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ第7回がスタートしました。今日のお相手は京都文教大学学生放送局の高尾義行です。よろしくお願いします。実は今日は一人なんですよ。でも周りにいろんな3人がですね、スタッフがいろいろいてくれるんですけども、今日1回生が見に来てくれてまして、いろいろ新人ですけども、すごく頼りになる新人が入ってきましたんで、また後ほどですね、後々会が進むにつれて出てもらおうかなと考えてますんで、今日はちょっと勉強して考えてください。はい、ですね、先日26日土曜日にですね、大手筋商店街と伏見港で行われた京都学生祭典プレイベント in 伏見というイベントにですね、行ってきましてですね、学生祭典から生まれた、まあ、共演袖振れという踊りとかですね、キッズパーク、そしておみこし、なんか大船鉾みたいな、なんかデカデカとしたおみこしがあったりとか、あとは、京阪電車とのコラボということで、京阪のグッズを結構なんか売ってましたね。なんか鉄道ファンの僕にとっては結構良かったですねたまらないものでしたね。はい、実行委員の方にもいろいろお話を伺ってたんですけども、地域の人たちと一緒にそのプレイイベントを通して盛り上げたいっていう意気込みがすごく現れてまして、子供たちもキャッキャッてしてた様子が、見ていて、自分も楽しかったですね。はい、いろいろ今日話したいことがいろいろあるんですけども、なんかね、もう就活ですよ今、いろいろと、いろいろ専攻も進んでたりするんですけども、いろいろね大変ですね。なんか今日来てる見学の人も4回生なんですけど、4回生と会うたびに、就活の話しかしないので、もうなんか学校行くたびに就活の話ばっかりみたいなもうそれしか話はないのかって言われるとちょっとそれまでなんですけども、でもその面接をしていく中でいろいろ僕のアピールがいっぱいできるんで、そのアピールの場をもっと大切にしていきたいなと思ってて、そのアピールの場、そしてなんかこれからになんかつながっていけたらいいなと思って、頑張っております。なんか早いこと決まるといいんですけども、まあ早く内定が決まったからといって、まあいい会社というのはまあ限らないですから、じっくり会社を見定めて、就職活動をしていきたいと思います。
京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ
FM845 から Now on air。
MAX とお便り待ってます。
ファックス番号は075-602-9432。
Twitter は文教シェルパで検索。
いいとこ見っけ。はい、このコーナーは、伏見や宇治のいいところを見つけるコーナーなんですけども、今日はですね、先日、脱力系フェスタボリューム4というのがですね、うちの大学で行われまして、その大学のMC をされていて、そのイベントの MC をされていて、すごく人間性というか、活動にすごく惚れたんで、今日はお話を聞いてみようと思って、新潟に電話をつないでみました。はい、ではお呼びしましょう。癒し系表現者、カッコさんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。先日はお世話になりました。
いえいえ、こちらこそ。ありがとうございました。
はい、脱力系フェスタっていうのは、どうでしたかね。
そうですね、はい、田淵さんは初回から毎年出させていただいてるんですけど、はい、また毎年ね、違った思考だったりとか、はい、また違った方とMC で絡ませていただいたりして、非常に私自身も楽しみにしてますね。
はい、今回は、ファッションショーでしたね。
そうですね、
障害のある方がファッションショーを行うみたいな感じでしたね。はい、ファッションショーはどうでした、今回は。
そうですね、はい、皆さんやっぱり思考を凝らしておられたりとか、はい、まあ、中にはね、感動するような結婚式っていうのがあったりとか。
そうですね、サプライズで結婚式があったんですよ。はい。はい、
そうですね。めちゃめちゃ楽しみましたね。
そうですね。 そんな司会もされていたりとか、はい、癒し系表現者としてイラストレーターなんですよね、肩書きとして。
そうなんですけど、はい、あの癒し系表現者って歌ってるのに理由があって、はい、今イラストだけが表現の自分の方法じゃなくて、はい、この前あの文教大学さんにお邪魔したような MC やらせていただいたりとか、はい、あと自身がステージでパフォーマンスなんかもやってるので、はい、で癒し系表現者ってイラストレーターはその一部分ですね。
なるほど。
ので
そのパフォーマンスというのは主にどんなことをやられてるんですか？
ですね、今詩を自分で作ってまして、はい、その詩を自作の詩を朗読する形ですね。
お、例えばどのようなものですかね、その詩というのは。
はい、ですね、はい、まあ、自身がですね、過去にあの躁うつ病とか、はい、パニック障害とか摂食障害っていう、はい、まあ、精神疾患を持ってた人間ですし、あとは引きこもりの経験も5年間あって、はい、そんな時に、うん、こう思ったこととか感じたこととか、はい、気づきをあの得た時、その気づきをあの織り込んだような、パフォーマンスっていうか詩を作ってますね、主に。なるほど。
もともとはそういうなんかパニック障害とか引きこもりとかされてたんですね。
そうなんです、
はい、はい、その抜け出したきっかけっていうのは何なんですか？
はい、はい、そこはそれこそさっきのイラストレーターに当てはまる部分なんですけど、はいはい、私があの小さい頃からこう絵を描くことがすごい好きで、
はい、
でその絵を描くことが好きっていうのを知ってる方から、旅行者の、パンフレット写真にイラストを描いてみないかっていうお話をいただいたんですね。
はいはいはい、
でそこから回復に向かうきっかけとなったのは、うん、あのまあ、勇気もいったんですけど、はい、あのその絵を描くっていうことですね。
なるほど。絵を描くことで結構、はい、あの自分に自信を持てたっていうことですね。
自信っていうか、はい、あれなんですよ、結局自分で何も表現してないし、うん、はい、言いたいことも言わないで心の中に溜めてたものを、うんうん、やっとその絵を描くっていう表現方法で、はい、こう吐き出す作業っていうのかな、うんうん、あのアウトプットできるようになったのがすごく楽だったのと、あとは絵にこう絵を描くっていうことにこう集中してたら、はい、今まで人を責めたりとか、はい、嫌なことばっかり考えてマイナス思考だった思考とかを、はい、なくて済むようになったんです。やっぱり絵はこう集中して描かないといけないんで。
う
ん、
そうですね、
はい。はい。それがやっぱり楽でしたね。
ああ、なるほど。絵を描くことによってなんか自分をプラスにしていくっていう、なんか素晴らしいですね。
そうですね。その時は全然そんな風に思わなかったけど、理解してみれば、あ、そうだったなって、それで少しずつ回復向かったなって思います。
なるほど。じゃあ今はそのイラスト以外にもいろんなパフォーマンスをされているっていうことなんですけれども。
そうですね。
はい。はい、そのイベントとか、K-BOX とか壊れ物の祭典ですかね、
はい、
という団体を、に所属されているんですかね。
ですね、はい、壊れ物の方は私は一メンバーとして所属してますし、はい、で K-BOX っていうのは私が主催してあの立ち上げたものです。
はい、あの K-BOX っていうのはどんな団体ですか？
はい、はい、ですね、自身がやっぱりこう表現の世界で救われたっていう思いがめちゃくちゃ強い人間なんで、
はい、
あのもしかしたら私以外にも心病んでたり引きこもったりしてる人たちの中にも、うん、はい、その表現の世界で救われる方がいるんじゃないかと、思いまして2003年の、はい、7月に、声掛けから始めて立ち上げたんですね、は
い
は
い、じゃあもう10年以上続けられているということですね。
そうですね、はい、
その10年以上続けられていて、まあ、変わった心境だとかその周りがどのように変わったとかありますかね、うん、そんな。
そうですね、はい、最初はやっぱりそういう心の病とか、はい、引きこもりっていう方たちが対象なので、はい、非常にデリケートじゃないですか。
そうですね。
なので私も、うん、まあ、自分をこう振り返った時に、はい、きついことを言わなかったんですね。
あ、
で最初3人いらっしゃったんですよ、声掛け始めて、はいはいはい、2003年の立ち上げ段階で、
はい、
3人いらしてくださったんですけど、
はい、その3人というのはどのような方ですか？
もちろん、はい、心の病を抱えている方ですね、引きこもりしてたりとか、
はい、なるほど、
はい、
その3人が、はい、
あ、それで3人来られたんですけど、はい、途中でやっぱり続かなくてやめていかれたりとか、
うん、
うん、やっぱりこう自分と葛藤してやめてったり人とぶつかったりとか、うん、いろんなこう、時代を経てですね、はい、今はぶっちゃけあれなんですよ、20数名の所属がいるんですけど、うん、
結構いらっしゃいますね。
はい、だから昔はそのきつくことは言っちゃいけないと思ってて、
うんうん、
なのになんで残らないんだろうって、なんでここでやってくれないんだろうと思ってて、で、ある時を境に、はい、じゃあその麻薬を一回やってみようと。言いたいことは言って、厳しいこともやっぱり責任は私にあるから、うん、言って育てていこうというふうにくくったんですね。
はいはいはい。
で、そうしたらなんか逆に厳しいこと言われれば、こう、這い上がってくるみたいな、がむしゃらにこうしがみついてくるところが出てきて、逆に残ってくださる方が多くなったのにはびっくりしたんですよ、自身でも。
あ、なんかすごくなんかね、大きな変化ですね、それは。
そうですね、はい、私自身の中でもすごく思ってたものとか、はい、イメージしてたものと違ってて、はいはいはい、びっくりしましたね。
なるほど。まあ、その23人の方も、まあ、いろんな悩みを抱えておられるということですね。
はい。
はい。なんかそのパフォーマンスっていうのは、皆さんどのようなパフォーマンスをされるんですかね。
はい、今はですね、はい、K-BOX にはミュージック部門と、はい、パフォーマンス部門と、はい、それから、タレント部門と、で今度絵を描いたり創作をするアート部門っていうのが、この4部門の柱があるんですね。
4つがあるんですね。はい。
はい、はい。なので、はい、すごくこう選択肢の幅があって、まあ、皆さんそれぞれに所属して、うん、やりたいところで入ってきて、やりたいことをやってくれてます。う
ん、なるほど。まあ、うん、その、なんか、グループに集まったことによって、どうですか、はい、メンバーの皆さんの変化っていうのはありますかね。
そうですね。はい。今までやっぱりそういうとこ、はい、方たち、私も含めてだと思うんですけど、はい、ズバッとこう抜けちゃってる部分があるじゃないですか。経験値が足りない部分っていうか。
はいはいはい。
例えば学生から不登校だと、うん、その学生生活で団体で体育祭や学園祭で盛り上がるところがやれてないとか。
なるほど。
だからその感覚を今は取り戻す感覚で、その K-BOX をやってるっていうところもあって、
なるほど。
なんかその穴埋めって、うん、年齢に関係なく、うんうん、やっぱりしないよりはした方がいいんだなっていうのは私も思ってる。
うん、じゃあもうなんかいつもそのイベントをすることがなんかいつも学祭、学園祭みたいな感じの盛り上がりなんですかね。
そうですね。時にはこうぶつかりながら、はい、時にはこうフォローし合いながら、一歩一歩とでもこう進んでいく感じで、
うんうん
うん、
なるほど。
団体っていうのを経験したことがない人もいらっしゃるので、
はい、
そこで初めて団体ってこうなんだっていう練習の場でもあって、だから私はある意味失敗を許される場所にはしておきたいんです、
ね。
あ、
それは素晴らしいですね。
それはすごく大事なことで、社会ってどっちかというと厳しいので、はい、失敗したらそこでもう自分が辞めなきゃいけない、クビにされるっていう世界なんですが、はいはい、そのまあ中間団体、段階でこう練習できる場所っていうのを提供できればなって思います。はい、なるほど。
僕自身も今就職活動中なので、
ああ
もう失敗してしまったら、
ね、
もうやり直しが効かないところもあるので、
ええ、
はい、なんか今のお話を聞いてて結構、なんかいいなと思いましたね。
ありがとうございます。
はい。かっこさん自身は、これからどのような活動とかされていくんですか？
そうですね。はい、もう基本的に私の芸歴っていうかな、この世界に入って15年以上、16年ぐらい経ってるので、はい、まあ、ほぼほぼやりたいことをやってきて、
はい、
掘り下げまで来てるので、
うんうんうん、
あとは継続する力っていうかを、
はい
はい、今後も一年一年積み重ねていきたいなって。
なるほど、はい、まあ今を大事に生きていくってことですね。
そうですね、一日一日大事に、その日やりたいことは必ずやるっていう、
はいはいはい、
うん、ところは自分のこう目標にしてます。なんかやらない後悔よりは、やって失敗して後悔する方がいいだろうっていうのが
確かに、はい、
うん、思ってるところで、
はい、じゃあ今後新潟での活動だと思うんですけども、
はい、
どうですかね、なんか近々イベントとかあるんですかね。
いっぱいあるんですよ。
はい、なんかはい、メールを送らせていただいた時もなんかもう忙しくてメール返せなくてごめんなさいっていうメッセージいただいたんで、
はい、深夜3時前にネタがない人間なので、はい、このところ
あ、もう結構イベントの依頼というのが殺到してるんですかね。
そうですね、あと個人で言うと、
はい、
あれなんですよ、講演会等もやらせていただいてて、
はいはいはい、
これは結構あちこち全国的な各地でもこう呼んでいただいたりして お話しさせてもらってるので、
はい、
ね、先ほどそのお話いいですねって言ってくださった失敗の許される社会の話とか、はい、そこが絶対的に今必要な部分だとかっていうのを結構、うんうん、 癒し系表現者ですから、はい、こうみんなにあったかいものを届けながら講演させてもらってたりしますし、うん
はい、
あと K-BOX で言うと、はい、あの最近ですね、これが売れ線なんですけども、うん、姉さんとゆるキャラシスターズっていう、グループが誕生しまして、この1月。
なんか面白そうですね、それは。
はい。あの、ゆるいんです。
ほう。
年齢も高いんです、比較的ね。アイドルは20歳とか前後じゃないですか、はいはいはい。
そうですね、僕らの世代ですね、大体。
はいはい。はい、ずっとアイドルから上がってですね、はい、アダルトの方に行ったっていう。で、なおかつ、ゆるいんですよ。
お
もう、イベントのトーク中でも、地で笑っちゃうぐらい、ゆるい集まりで、
はいはい、
で、その人たちが7月のですね、
はい、
10日の、はい日曜日に、はい新潟県の新潟市中央区の、はいロトロサというところでライブをやります。
ほ
う。これがなんと初ライブなんですよ、ソロで。
初ライブなんですね。
あとですね、はいはい、大きなので言うと、
はい、
ちょっと気になりますが、9月に、
はい
今度場所が違って新潟県の、
はい
三条市になるんですけど、はい、なんと結婚式場を使った
ほう
ライブを。
いや、なんかすごいな。
はい。
はい。
あの、これはソロライブではなくて、K-BOX として受けてるので、は
いはい、団体として。
まあ、はい、その時の状態を見て、
はい、
押し出せる人たちを、うぐっと盛り込んでいきたいなと、
うんうん。なるほど。
思ってますね。
はい。その講演会は全国回られているということですけども、新潟以外はなんか近々あるとかありますかね、
はい、ああ、それはね、近々はないんです
なるほど、
今のところ。ぜひください。
ぜひ、はい、ラジオ聞いてください、ね。
喜んでお話しします。はい、とにかく皆さんに安心していいんだよと。
はい、なるほど。
うん。あったかいもの、それからホットなものをお届けしたいので。
はい。
はい。
ぜひとも、なんか、カッコさんを呼びたいという方いらっしゃればね、ラジオを聞いた方、はい、ぜひお問い合わせください。
ね、お気軽にね、はい、お問い合わせいただきたいですね。
はい。あ、カッコさんの、なんか、ホームページとかあるんですかね。
あ、ホームページありますよ。はい。カッコで検索していただくと、公式ページが出てきたりとか、
はい。
先ほどお話ししました、K-BOX の、ホームページ。
はい。
あと、Facebook もやってるので、
はい。
うん。検索で引っかかるかな。
綴りは K-A-C-C-O ですね。
お、はい。はい、K が大文字です。
K が大文字ですね。
あとは小文字で。
はい。
はい。
また、来年ですね、まあ、脱力系フェスタ、来られるかどうか分かりませんけど、ぜひとも。
もう先生次第ですね。
そうですね。
呼んでいただければ、私は喜んで。
はい、ぜひとも、来年お会いできることを楽しみにしております。
あ、私も楽しみにしてます。
はい。すいません、はい、今日はお時間ありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです。
すいません。はい、失礼いたします。
はい、さよなら。
京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ。
FM845 から Now on Air。
MAX とお便り待ってます。
ファックス番号は 075-602-9432。
ツイッターは文教シェルパで検索検索。
ここで、お知らせです。高齢者アカデミー宇治市高齢者アカデミーの第4期生募集というのが来ていますので、ご紹介したいと思います。高齢者アカデミーと言いまして、大学生と一緒に、勉強しませんかという、内容でして、生きる暮らし、国際教養、社会経済心理福祉の、4つの科目群から、1年間で2科目選んでですね、履修します。で、週1回の科目履修で、月1回のグループワークもあります。宇治市在住の、65歳以上の方、対象です。受講料はですね、毎学期ごと、自己負担、1万円、がかかります。詳しいことはですね、オープンキャンパスと称した説明会がですね、6月19日日曜日、10時から12時の間行われます。また、2期生の、公開プレゼンテーションも行われますので、それは6月22日の水曜日です。詳しいこと、高齢者アカデミーもですね、詳しいことは京都文教大学フィールドリサーチオフィスまでお問い合わせください。電話0774-25-2630 です。ぜひとも電話してみてください。はい、今日はですね、カッコさんという方に出ていただきまして、すごく楽しいお話を聞けましたね。なんか、これから、もうますます、楽しみな活動をされていますんで、ぜひとも注目してください。はい、次回の放送は来月6月23日、木曜日です。 番組では皆様からのお便りをお待ちしております。郵便番号は 612-8087 京都市伏見区京町大国町 115-3 FM845 文京シェルパの係までハガキください。ファックス番号は 075-602-9432、またツイッターもやってます。@RDKBU とアカウントです。ぜひフォローしてチェックしてみてください。はい、次回も6月23日お楽しみに、張り切ってまいりましょう。それでは皆さん、さようなら。